ウェザーリポート。横浜気象台から発表されている天気予報をお伝えします。現在神奈川県に注意報や警報は発表されていません。今日は高気圧に覆われ、夕方までは晴れる時間もあるそうですが、夜は曇るでしょう。ロスロボスラバンバ。ラジカルランド、続いてはこのコーナーですよ。
源秀森の
駆け込みレディオ。源さん、こんにちは。
うわ、ユッキーの相変わらずいい声してるよな。ご無沙汰でした。1週間
ありがとうございます。
なあ、天は二物を与えずけど、与えてんねんな。二物ありやもんな。
もう源さんはいつも褒めてくださる。
顔よしじゃないけど、本当にスタイルもいいし、相変わらず三拍子揃ってるよな。
いやー、嬉しいです。
本当にいつもながら。
源さんは、はい、とても人をこう褒めたりとか、いいところを見つけたりするのをお得意でいらっしゃいますよね。
いやー、その人その人のこの光り輝くとこを見てるから、ユッキーなんかしょっちゅう前で話してたら、おーっていう感じで、なかなかの。
いやいや、ありがとうございます。
はい。
さて、源さん。
うん。
秋らしく、どんどんどんどんなってきましたね。
なったやね。雨が多くて残暑もあるけども、東京、今日は30度ぐらいって言うけども、うん、でも朝晩の冷え込みがあるから、食べ物が美味しくなったのと、夜も、寝やすくなったよな。
同じ気温の高さでも微妙に違いますよね。
違う。うん。で、風がこの爽やかな感じになってきて。
うん。
うん、こう日陰入ったらこうね、気持ちいいもんな、この風が。
ああ。
そよ風っていうやつやろな。
ねえ。いろんなことで季節を感じますよね。
感じるよな。
源さんが、はい、
うん、
こんな商品がお店に並ぶと、秋を感じるなんていうものありますか？うん、
まあ、この間、サンマが出たよな。
まあ。
ね、サンマとか、マッタケとか、まあ、ギンナンなんか特にね。
ああ
。梨もそうやもんな、夏のあれで。栗とかよ。
うん、
なんか、こう、結構デパートの地下なんか行ったら、こう、結構新鮮なんか出て、うん、ああ、もう、秋の、この香りがしてくるよな。
ね、
で、ここは歌舞伎町やから、当然、居酒屋に行ったら、それはもう、まずはサンマが目立つよな。
焼いている香りがすごいんですよね。サンマってすぐ分かりますよね。
そうそうそう、初サンマとかよ。なんかちょっと今は寝頃感が出てぐっと食べやすくなったけども、なんかもうそれ見ただけでもう秋ならでは。最近は冷凍のもあるからな、ぼかしもあるけども、やっぱり生の秋サンマは美味しいよな。
じゃあ源さんにとって秋の味覚一つ挙げるとすると、やはり、
わあ、秋の味覚一つじゃやっぱ俺全くにこだわるよな。
サンマじゃないんですね。
うん、いや、サンマはもうちょくちょく食べるけど、なかなかマッタケってな、食べることもない、食べるの少ないっていうの。ちょっとまだ高値やし、ね、で、まだ国産がもうちょっと出てくるんやろうけども。で、マッタケって料理に限られてるもんな。居酒屋で食べれるような白もんじゃないよな。ね、マッタケご飯でもなんかちょっと高級感食べるから、昔ながらに、わあ、全く買えるけど、手頃な秋としてサンマを食します。
源さんはその松茸をどんな風に調理されますか？
うわあ、まずはね、俺ね、土瓶蒸しも好きやね。
おしゃれ。
そう、あん中にこういろんな秋の具材がぐっと煮詰まってるやんか。で、まあね、松茸こう焼いたりもいいんやろうけど、まったけご飯とかね、意外とストレート感よりもこうちょっとなんかで混ぜた方がなんかぽい、まったけっぽいんかなっていう感じで、まつたけっぽいの。
で、ちょっと話変えてしまって大変申し訳ないんですが、関西の方ってまつたけをまったけって言うんですか？
そうや、まったけ。ここらでまつたけって言うもんな。
そう、今ずっと気になって、まったけまったけって言ってたので。
いや、まったけって言うで。
あ、
ここらではまつたけって言わなあかんやんか。だから、まつたけって言うけど、やっぱり普段は俺はまったけまったけって言うよな。
あ、なんか、いや、そっちの方が いいなって思ったんです、
うん、神戸なんかもう三田笹山とかあの辺やから結構本物結構味わってきたからな。
あ、やっぱ違いますか、
うん、違う違う、やっぱりちょっと安いなで言い方だけど中国産とか、うん、香ね、全然香りがないもん。
あ、
神戸でそういう美味しいところ言ったらバンバン稼いでとかよう食べたから、
うん、
ね、今での思い出すよな。
あ、いや、なんか食べたくなっちゃいましたよ、まったけ。
まあ、手短な、まずサンマで十分やけどね、今は。
今までゲンさんがもうすごい食通じゃないですか、いろいろ食べてきた中で松茸以外に秋の味覚でどこどこで食べた〇〇は美味しかったなって思い出すものってありますか？
いやいや、それはあの俺東北おった時に石巻とかあの辺で食べたサンマな、トレトレサンマ、あんだけ目の前で網焼きで、この炭焼きで湯に3匹は丸かじしたよな、内臓まで。普段内臓まで食べられへんやん。東京通り内臓まで食べへんけど、あそこって目の前で上がってきたやつをやったら、何にもいらん。醤油ぶっかけて、普通大根おろしとかなんかするけど、いや、それでビールや酒やって、また日本酒飲んだら、最高やったなっていうのを覚えてるよな。一、
う
ん、人で 3匹は優に食べてたもん。
もう他に何もいらないですね。
何もいらん。もうそれだけでいっぱいになった。うん、忘れもせえへん。
ね、今年はちょっと、うん、ね、
そうそう、最近はもうちょっと漁獲高もちょっと落ちて、なんか海流が変わったからじゃないけどな、
うん、
でも秋は何食っても美味しいんやろうけど、とにかく印象的なやつはもうああいうふうに 漁師さんの目の前で炭で網焼きで3匹も食べたいのが人生初めてやな、何にもない、
うん、いいな、
うん、
それは素敵な思い出ですね。
そう、そこ食うのが忘れもせんよな、
うん、そう、さんまちゃんもいろんな食べ方があるから楽しめますよね。
あるある、うん、おいしい。
さあ、今日はゲンさんに、
うんうん、
秋を感じる一曲ご紹介いただこうと思います、う
ん、まあ当然自分らの年代やから、秋って言ったらこの秋の桜って書いてコスモス、
おお、
といえば山口百恵じゃないけど、
もう秋になったら聴かないとねっていう感じの曲ですね。
そうそうそう、もう何十年なんとなく聴いて、何十年聴いてるよな。だから、うん、今時の歌もあるんやろうけど、なんかあの風情がよくて、ね、しんみりさがよくてっていう感じで、やっぱり漢字で書いたら秋桜って書くやんか、
うん、
コスモスってカタカナで書いたらあんまりなんかピンとけへんねんけど、まあ秋の花やから分かんないけど、秋桜って書くから、うわ、もうそれが印象的やな。
そうですね、
うん、
それでは皆さんにも一緒に聞いていただきましょう。
はい、
山口百恵さんでコスモス。源さんが選んだ秋を感じる一曲、山口百恵さんでコスモスをお送りしました。いい曲ですね、源さん。
はい、
うん、
しんみりと聞いてたよ、
うん、確かに
こうやって聞くのもいいよな、ラジオを通してっていうのも。
あ、こう CD で直接聞く音とラジオのスピーカーから流れてくる音ってまた違って、
うん、ああ全然違うよな、
うん、
何か例えばラジオなんか車運転しててスーッと流れてて、さっき CD で聞いたよなっていうのとは全く違うわ な、
うな、
やっぱりこの電波を通じて聞くのは心にしんみり入ってくるよな、耳にな、
うん、きっとゲンさんが今日選んでくださったコスモスもまた普段と違った形でリスナーさんの耳に届いてるのかなと思いながら私も聞いてました。さあ、ゲンさん、
うん、
最後に一言いただけますか、
うんうん、一言って言うたら、たまには美術館へ行ってみろ。
お、芸術の秋だからですか、
うん、いや俺な意外と行くね、美術館ってアートっていう分じゃないけど、まあ、これいわゆる心のビタミン剤みたいなもんで、なんか気持ちがいいやん、心にかけて、こう内面的に。
まあそうですよね、
要するに美術館って静かでしょ、まずは。
うん、
日頃音だらけの世界に歓楽街がおるから、パトカーや救急車やいう、逆に美術館っていうこの静かなとこで大きな絵画を、絵を見る、抽象画でも写実画でも絵、風景画でも絵とかよ、あの1時間っていうのがいいよな。
ああ、行ってみようって思いましたよ。
うん、そう、うん、静寂の中に、まあ、美しいものを見るっていうから、なんか落ち着くし、味わい深いし、あ、こういう泊まる時も大事なんやなって、いつも動画とか動いてるものに目が動かされているから、
うん、
一点を見つめるってで、で、美術館の中って必ず真ん中に椅子がポトンってあるやんか、
うん、
ソファーが、
ね、
あそこにじーっと座って。見ている人を見るっていうのもいいやろしな。
あー、なるほど、
うん、いろんなカップルやら一人やらいろんな方々が来ているっていう、そういう雰囲気もいいよな。
じゃあまた美術館に行かれた時には、ね、どんな作品だったのかこのコーナーで聞かせてください。
はい、
源さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。またよろしく。
源秀森さんでした。ラジカルランド、今日も生放送中。今月の一曲、今優先でぐんぐんぐんぐん上がってきている一曲お送りしましょう。三浦京子&ハニーシックス、大阪ナイト。
唇噛みしめて泣いてた君が愛しく見えて抱きしめた夜、黄昏だけで許したわけじゃない、生きる勇気をくれたから、話はしないよ、
話さない、
このままずっといつまでも見つめ合う二人の世界、大阪大阪ナイト。枕癖も君のすべてを知ってるつもり、
一つになれない愛だとわかってもそれでもいいのよ、好きだから
一緒にいようよ、
せめて今夜は
このままずっといつまでも惹かれ合う二人の世界、大阪大阪ナイト。話はしないよ、
話さないでね、
このままずっといつまでも見つめ合う二人の世界、大阪大阪ナイト。 しないよ。
離さないでね。
このままずっといつまでも。
三浦京子&ハニーシックスが大阪を歌いました。
二人の世界
大阪
ナイト。
大阪大阪ナイト。
ミュージックアラカルト。音楽を特集でお送りするミュージックアラカルト。今日は日本を代表するグループです。今から18年前の今日9月15日、新しいアイドルグループが結成されました。大野さとしさん、桜井翔さん、相葉雅紀さん、二宮和也さん、松本潤さんの5人からなる男性アイドルグループ嵐の誕生でした。その年の11月にデビュー。デビュー曲嵐はランキング1位となりました。もう18年も経つんですね。若い若いと思っていましたが、現在は平均年齢35歳。テレビで見ない日はないという日本を代表するグループになりましたね。そんな嵐の数多くのヒット曲の中から3曲を選んでみました。この番組ではあまりかかることのない嵐の世界、お楽しみください。嵐、サンライズ日本、そしてハピネス。金曜の午後はラジカルランド。今週も生放送でお送りしています。
生きてきたんだ。でもそれなりに、でもそれなりに、そう僕なりに頑張ってきた。あんたはやればでき
る。さあ続いてはラジカルランドゲストコーナー。今回はただなんとなく来ていただきました、アフリカンボレロの時田ボレロ時蔵さんです。
こんにちは、はじめまして。もううっかり来てしまいました。どうもどうも。
はじめまして。
はじめまして。
もうこのただなんとなく、ただなんとなくはこのラジカルランドのジングルとして
、うんうん、そうなんですよね、
使わせていただいて。
ありがとうございます。
本物だ。
そうなんですよ、うっかり来ちゃいまして通りかかったもんですから。
あ、そうです。そうなんですよ。まあ偶然、
ちょっとあの中郵便局の方にちょっと用があったので
近い
来ちゃったんですよ、うっかりね。
そうですか、うん、私がこのアフリカンボレロの曲を初めて聴かせていただいたのは、このあと深夜2時からのロックラッシュレディオの中のデモ音源紹介しますというコーナーがあるんですね。
そうですね。
でオリジナル音源をご紹介するというコーナーで送っていただいたんですよ、
ね、そうなんですよ、送りましたよ。
いや、キャリアとかいろいろ考えても、デモ音源紹介しますに送っていただくグループではないなってみんなで話してて。いやいや、
ね、そんなことないんですよね。全然ね、誰も助けてくれないんで、自力で頑張らないといけないっていうことです。私ですね、眠い目をこすり夜中パソコン開いて、おこんなところにと思ってね、送ったんですよ。
あら、そう、
知り合いて
ただなんとなく、
なんか送ってみたんですよね。
そうしたらもうスタッフをはじめ私のハートにストライクで、
うん、ありがとうございます。
いい曲で、
うん、ありがとうございます。
またボレロさんの何とも言えない哀愁のある。
そうですか、はい、本当ですか、本当に。
でこうお話を聞くととっても渋いお声だなと思って、はい、ちょっといろいろお話を先ほどしていたら、明日、うん、 50歳のお誕生日ということで。
参ったな、ありがとうございます。
こんなとこでこんなことしてる場合じゃないですよ。
そうなんですよ、そうなんですよね、本当ですよ。もうね、本当ですよ。ね、
ね、明日何してんですか。
明日は、ま、なんとなく泣いたり笑ったり震えたりっていう感じになるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですか、いや、とても年齢よりもとてもお若く見られるって言われませんか、
う
ん、
そうですか、
うん、
あんまりちょっと人付き合いがないんであんまり分かんない、あんまり言われることもあんまないんですけどね。
時田ボレロ時蔵さんって、あのふざけた名前なんです、
いやいやいや本名ですけどね。
え、嘘じゃない、嘘、佐藤真一さんって書いてあるじゃないですか。
ちょっとちょっとそれはちょっとやめてください。
あの、なぜ時田ボレロ時蔵さんなんですか。
そうなんですよね、そう、僕もあんまり分かってないんですけど、本当のこと言うと、
あ、いつからこの、
ね、どうなんですかね。あ、でもね、昔やってたバンド、スカバンドがあって、横浜のバンドがあって、そこの時一応時田時蔵なんつってちゃっかり名前つけてて、
うん、
でね、僕アフリカンボレロ始めてから真ん中にボレロを入れることにしたんですよ。
そうですか、
はい、で勇気を持って自分からどうもボレロです、こんにちはボレロですって言ったことによって、なんかこうボレロになってきたという。
ああ、
そういう、あ、
ボレロ的には何パーセントのボレロで。
結構ね、界隈では 100% ぐらい、
お、
あ、ボレロさんだみたいな感じなんですけど、ただメンバーとかがライブ中に、うん、な、佐藤とかっていう人がいるんで、そういうのはやめていただきたいと、この場を借りて、言わせていただきます。
じゃあできればメンバーの方にもボレロさんで、
そうですね、もしくはボレちゃんでね、
ボレちゃんで
がいいかなと思うんですけど。
とてもキュートですね。
そうなんですよ。
だってこのアフリカンボレロは、うん、こうラジオなどのこのメディアに出演されるのは、
アフリカンボレロは本当初めてですね、多分。もしくはもしかしたら、あ、でもね、あの、そのメンバーの一人の、今はちょっとあれですけど、カズ君っていう男がいて、トランペッターの、
はい、
その彼が昔、世田谷の方の FM でなんかちょっと紹介してくれたかもしれないですね。聞いてないんで分かんないですけど、僕。
じゃあボレロさんがメディアに出るのは初めてな、
僕も初めてですよ。
あら、すいません、こんな番組で。
もう必要以上に喋っちゃってますから今。
で、他のメンバーの方は、あの、それぞれこう、うん、他もう一つバンドを組まれていて、勝手に仕上がれという、
そうですね、うん、勝手に仕上がれっていうバンドがあって、まあ、なんですか、ジャズパンクバンド、まあ、自称ジャズパンク、自称って怒られるのかな、ジャズパンクバンドですかね、勝手に仕上がれっていうバンドがあって、それちょうど今20周年で、バンド結成から20周年でね、いろいろやってるんですけど、でその中 の、 あのテナーサックスの田浦武という男と、ピアノの斉藤純一郎っていう男と、で初期立ち上げで、あの、今もメンバーなのかなんかちょっと分かんないんですけど、トランペッターのカズという男がいるんですよね。まあ、最近はでもそのカズ君は、パーカッションやってくれてたんですけど、
うん、
最近は、ね、別のパーカッションの男が叩いてるんですけど。
あ、そうなんですか。じゃあアフリカンボレロは、こう毎回決まった人数とか人ではなくて、もうライブによって違ったりするんですか。
そうです、ね、もともとはそのアフリカンボレロなんていう名義のくせに、僕一人でやってたんですよ、弾き語りで。
なんか悲しそうな顔して、すごい悲しい顔して。
本当なんですよ、だから弾き語りなんで結構小さいバーとかが多かったんですけど、アフリカンボレロ誰かなと思って僕一人で来るみたいな、あ、アフリカンボレロって一人なんだみたいな感じなんですよね。
なんか壮大な人数な感じがするんですよね。
そうですよね、すごそうじゃないですか、
うん、
ワールドな感じ、ワールドワイドな。
いや、確かに
全然違うんですよ、
はあ、でも、最近はメンバーが
うそうなんですよ。最近はね、やっとですね、私、まあ、ここ苦節何年ですか分かんないですけど、でもね、そうでもないですね。
大丈夫になってきましたか。
大丈夫になってきましたけど、
はあ、うん、
まあ、あの、結局メンバーのスケジュールが調整がついた時に、の人数でやるような感じですかね。
見る方にとっては毎回一緒のメンバーも楽しいと思うんですけど、違った刺激もあって、
そうかもしれないですね。
いいですね、同じ曲でも違う風に来るんですから。
そうですね、本当にそれは意外とそうかもしれないです、
それではここでアフリカンボレロの曲をこの番組でフルコーラスでかかるのは初で、私も聞きたいと思っていまして、リスナーさんからもそのジングルのただなんとなくをちゃんと聞いてみたいって、
ありがとうございます。
そうなんです、すごくいい曲で、スタートのちょっとメロディーのさらに言葉もクスッ とくる
あらそうですか
ものもあるのでそこが流れてないので、じっくりとみんなで楽しみたいなと思っております、
はい、
曲紹介お願いします。
それではカーラジオから人生相談聞いてください。
女房に捨てられたっていいじゃない、女房に捨てられたっていい、女房
ワン・ツー。
生きてきたんだ、でもそれなりに、でもそれなりに、そう僕なりに頑張ってきた。あんたはやればできる子だからってそう言われて、案外その気になってたりして、今でも心の扉を開けられない、時間だけが過ぎてく。カーラジオからは人生相談、そこにはいろんな人たちがいて、カーラジオからは人生相談、泣いたり笑ったりもう一度泣いたりしてる。ほらそろそろってもうぼちぼちだよって、ほら起きなよって聞こえるだろう。人を愛して人を恐れて、こそこそしたって始まらないのさ。嫉妬や羨望や焦りや諦めを隠して、僕は腕組みをして世の中を眺めてた。斜めから都会の片隅に生まれてきたばかりに、夢から覚めることもなく。カーラジオからは人生相談、その心を電話口に託して、カーラジオからは人生相談、共感を得たり笑われたりしてる。ちょっと頑張ってみてもいいんじゃないかってそう思ったんだ。人生なんて何度でも何度でもやり直せると思うけど、歩みが遅いのにも程があるだろう、あるだろう。気づけば僕は取り残されて、とっても無様なありさまさ。扉を開けられないまま、ただ時間だけが過ぎてく。カーラジオからは人生相談、そこにはいろんな僕がいるけど、カーラジオからは人生相談、僕は僕なりに自分を出して生きていこう。カーラジオからは人生相談、そこにはいろんな僕がいるけど、カーラジオからは人生相談、僕は僕なりに自分を出して生きていこう。カーラジオからは人生相談、僕は僕なりに生きていこう。カーラジオからは加藤泰造先生。カーラジオからは大原恵子先生。まさかの勝野博士。 ャッシー中島キャッシーキャッシー中島ハワイアンキルトハワイアンキルト ハワイアンキルトハワイアンキルト。そう、そう俺たち、そう俺たち。
アフリカンボレロでカーラジオからは人生相談でした。いやー、ただなんとなく、
いやー参りましたね。
どうしてい
や、はい、特に別に
ただなんとなく、 このゆったりとした、はい、このただなんとなくという言葉がこの番組が皆さんに適当に聞いてくださいただなんとなくお送りしておりますというのにぴったりでして、
う
ん、
そうですか。
でまたこの女房に捨てられたっていいんじゃないがまあインパクトあります。
あれはね、そうですよね、そうですよねってことないですね。
え、これ、うん、みんなから言われませんか、そうなんですかって。
それはねやっぱ言われますね、聞かれますね。
ボレロさんの実体験ですかって、
そこはねやっぱりね、あのあいやいやいやいやいやはいはいはいはいみたいな感じですかね。
はっきり言って
ください。
この、 あの歌っているステージの模様をちょっと映像で聞かせていただいたんですけど、あんなに会場から女性のクスクスクスクスクスクスって笑い声が入るライブってすごいですね。
そうですね、笑われあれ確かに YouTube に上がってるのはこの曲初めて、一番初めてやった時かな、確か。
あ、そうなんです、 ですよ、ね、その瞬間の。
そうです、それでメンバー的にもちょっとそういうね危険な男ばっかりなんで危険な香りのする男ばっかりなんで、
こうボレロさんが女房にって言った途端に捨てられたって言ったら会場のお客さんがクスクスクスクスクスクスって、
ね、
いいですね。で本当はカーラジオからは人生相談が1曲で、女房に捨てられたっていいじゃないが1曲で分かれてるんですよね。
また別の曲なんですよね。で欲張ってこうくっつけてみたみたいな感じですか、ね、
そう、あのロックラッシュレディオに送っていただいた音源は、その女房に捨てられたっていいじゃないの一言が今聞いていただいたそれが組み合わされてたので、私全てが一曲だと思ったら、まあ贅沢な一曲ですね。
そうなんですよ、
濃い二曲が。
そうなんですよ、なんとまさかの、
これ聞きたいなって方どうしたらいいですか。
今のところだから YouTube とかで、まあ、YouTube で女房に捨てられたっていいじゃないで検索していただければ捨てられたい方も捨てられたくない方も聞いていただければよろしいんじゃないかと思いますね。
いやー、なんかすごくなんか楽しいですね。
本当ですか。
今リスナーさんからメールが届いたんですが、ラジオネームゆみゆみさんから、なんとなくなんとなくってこの番組用の曲かと思ってました、これだったんですねいい感じですねと。
ありがとうございます。
これ誰って。
僕です
どうも僕です、
どうも私僕でございます。
アフリカンボレロの時田ボレロ時蔵さん。
そうです、ご紹介ありがとうございます。
ボレロさんとお呼びになってください。
ボレロと呼んでくれれば嬉しいな
じゃあぜひこのもっともっとボレロさんを知っていただきたいので、番組から3つの質問
お、はい、何でしょう。
第1問、はい、ただなんとなくやってしまうことありますか。
ただなんとなくやってしまうことはね、そうですね、これ意外と僕真面目ですけどギターを弾いてしまうことですかね。
おーつまんない
やっぱりそうそうそうですよね。ちょっともう一回いいですか。もう一回生でしたっけ。
ごめんなさい、初めましたなのに失礼なこと
これでもね、何もやることないんですよね。これ多分ね、高校生とか中学生みんなそうだと思うんですけど、何もやることなくてギターだとこう手に取っちゃってやることなくて弾いちゃうみたいな。
いや、ボレロさんのこの全、すごい背高いじゃないですか。
そうなんですよ。
おいくつあります。
183ぐらいですね。
で、でまた今こう帽子を、はいはい、ハットをかぶってくださって、カーディガン、
カーディガン、
でまた自転車サイクリングのかわいい、すごくキュートなスタイルをされてなんとなくギターってものすごく絵になりますね。
本当ですか、狙い通りですね、
ただなんとなくがすんごい、
本当ですか
ですね、
よし、うまくいきました一晩考えました考えましたよ、
この洋服を、
考えました。
後で写真バッチリ撮らせていただきます。
脱いじゃいますけど
第2問、
はい、
おボレロさん、
はい、
ただなんとなく食べてしまうものはありますか、
食べてしまうものね、ただなんとなくね、 そんなないですけど、
うん、
あると食べちゃうのはチョコとか。
甘いものを好き。
そうでもないんですけど、チョコとか。あとは、気がつくとこうビール買ってきちゃって飲んじゃうみたいな感じですかね。
お酒を好きですか。
お酒っていうかビールが好きなんですね、多分ね。
そう。
ブハーみたいな。
ブハー。
全然飲みたくもないのにっていうか、まあ別にそれあんまり依存症とかじゃないですよ。別に今も飲んできてるわけじゃないですけど、飲んじゃうんですね、ビールね。チョコも好きですけど。
へえ、うん。なんか言われてしっくりくるものが非常に多いですね。
あ、そうですか。
ただ意外ではなく、うん、あ、なるほどなって、ボレロ三像がこうどんどん出来上がっていく。
本当ですか。
皆さんぜひこう頭の中でボレロさんを描いてください。183センチのポさんで、
そうです。
でちょっと丸いハット、チャップリン的なハットですね。
まあそうですね、
うん、
なんていうんですか、なんとかハットね、
うん、私も出てこない、
ボーラーハットね、ボーラーハットですね。
そして、グレーと紺のストライプのカーディガンで、可愛らしいスタイル で、
なんですよ。
ただなんとなくギターを持って、ただなんとなくビールブハーでチョコレートつまむ。
あ、いいですね。
ね。
なんか結構いけてますね。
なんかすごいザ・ミュージシャンって感じです。
ですかね。
では最後の質問、はい、第3問、
はい、
ボレロさん、
はい、
ただなんとなく歌いたくなる曲はありますか。
歌もね、そんなに、まあ鼻歌なんですかね、あの猿ゴリラチンパンジーですかね。
懐かしい。タラ
ッ、そう、
タラッ、
ちょっと高いですね。そうそうそう、猿ゴリラチンパンジーですね。猿ゴリ
ラチンパンジー、タンタンタン。
もう料理とかしながらね、こう
料理、
料理します、僕実は。料理
何が得意ですか。
特にないんですけど、なんか適当に。
ただなんとなく。
そう、あのネットで見てね、レシピをね。
へ
え。いろんなもの。
なんかとっても家庭的なイメージが。
女房に捨てる。女房。大丈夫ですか。
だからですか。
反省しました私。
あら、そう。
そうなんですよ。
花
の子修行なんでね。
修行。
大丈夫です、うん。
誰かに振る舞ったり。
まあ振る舞ったりね。自分で深夜食べて飲んで映画見たりとか、うん、まあなんですよ。
あ、いやもう本当ただなんとなくこう自分がやりたいなっていうことに合わせて生きてるって、うん、これって決めて、なんかピシッピシッとのお決まりない生き方ではない、
うん、どうなんですかね。なんかこうなっちゃってたんですよね、残念ながらね。本当はもうちょっとちゃんとしたかったんですけど。
どうなりたかったんですか。
なんかこう有名大学、
うん、
有名がこういうのつけて、こういう 社員証みたいなのを、ね、ぶら下げて、なんかドラマに出てくるような、
許可証みたいな、
いっぱい OL とかが並んでるようなのあるじゃないですか、
丸の内とか
で。お金いっぱいもらえるようなとこ。
お金もらえるとこ。
いいですね。
そうですか。
もう二度とないですもんね、そういうのね。
ただこのボレロさんのような生き方したいなと思っている男性、同年代の方いっぱいいると思いますよ。
そうですか。
ただなんとなく生きてみたいなって、
いや結構一生懸命結構一生懸命やってるんですけどね。そうでもないんです。ただなんとなくでもないんですけどね。
明日、見事50歳になる。
そうなんですよ。ありがとうございます。
じゃあ、その新しい1年、どのように過ごしたいか抱負を述べていただき、お別れになります。
そうですか。やっぱりね、ただなんとなくですかね。
で結局ただなんとなくじゃないですか。
短かったですね、抱負が短かった。
そんなただなんとなくのボレロさんのライブのお知らせ、最後にさせてください。今月27日水曜日は川崎クラブチッタアティック、
ね、
クラブチッタアティックでアフリカンボレロ企画行われま す、
そうです。
で珍しく6人フルバンド で、
そうです。これはちゃんと6人編成でやります、
うん、普段はこう、うん、ライブバーみたいなところなんですが、今回はドンとした、
そうですね、そこもでも、チッタのバーの方なんで、まあ、バーとしては広いですけど、天井がすごく高くて、ちょっと変わったところですけどね。
ぜひ9月27日、
そうですね。
そして10月15日はどんなライブが。
それはね、横浜なんですけど、横浜の、鶴見なんですけどね、鶴見のねギグスっていう、これはライブハウスですね、ライブハウスがあるんですけど、あの内田裕也さん、シェケナベイビーの、内田裕也さんとこのバンドのドラマーの方の企画というか、なんかなんとか祭りみたいなやつですかね、結構長い時間やるようなやつで、そこにバンドで、まあ、何人になるか分かんないですけど 出させていただくことになってます。
秋祭りですね。
そういうやつですね多分ね。
なんかもしかしたら、うん、シギナベイビーのゆうやさんもフラッと来るかもしれない。
どうですか ね
来ないかもしれない。
それはそれであれですけどね
ぜひアフリカンボレロのホームページのライブスケジュールチェック、はい、お願いします。
そうですね、よろしくお願いします。
今日は私がぜひ来てくださいということで、は
い、ありがとうございます。
登場いただきました。アフリカンボレロの時田ボレロ時蔵さんでした、はい、どうもありがとうございました。アフリカンボレロワンデーアフタヌーンを聞きながらボレロさんとお別れです。ありがとうございました。
道なき道を歩き続ける、そんな僕らの人生は時としていいことばっかりあるわけじゃないから、今日は少しだけのんびり過ごそうか。 One day afternoon One day して働いてきたんだ、そんな僕らの人生に乾杯。 One day に生きる意味を知る、揺るぎなく美しく、初めて誰かのために生きる意味を知る、揺るぎなく。